皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは子育てが辛くなった時にです。お話を伺うのはしおり小児科の根本しおり先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
根本先生、しおり小児科というその診療所病院なんですが、はい、これはいつ頃開業されたんでしょうか。
6年目になりました。開業して
6年目というと、はい、まあ、いろんなお医者様ある中では割と新しい方なんですかね、はい、そうですね、はい、まあ、実は私伺ったことあるんですが、まだピカピカでね、はい、今でも綺麗で、中もとっても明るいですよね。
そうですね、はい、ありがとうございます。
スタッフの方もすごいニコニコで、
ありがとうございます、
は
い、
行きやすい雰囲気で、私はとてもいい印象を持っているんですけれども、
ありがとうございます、
はい、でまた根本先生ご自身もママでいらっしゃる、
はい、そうです、はい、
お子さんは何人いらっしゃるんですか。
もう大きいんですが3人おります。
はい、
はい、
大きなお子さんが3人、男の子さん女の子さん両方ですか。
女男といます。
女両方バッチリ育てていらっしゃると、
はい、バッチリじゃないです
バッチリじゃない、
はい、そのあたりも人任せで、はい、
そんなことはないと思いますが、まあ、今日はそんな先生に、はい、まあ、今までのこの診療の中で感じられた、はい、きたこと、そして子育てが辛くなっている、はい、そのママに向けてのメッセージ含めて伺ってまいります、
はい、
でまずその先生が開業されてから、こういろんな子育て中のお母さんに関わっていると思うんですが、
はい、
本当にいろんな方が見えるわけですよね。
そうですね、まあ、小児科なので熱が出ちゃったとか咳が続くんですけれどもっていう理由でおいでになる方がほとんどなんですけれども、
はい、
まあ、その中でも例えば、ちょっとうちの子の状態が気になる、異常じゃないかもしれないけどちょっと不安なんですっていうようなこととか、わざわざこんなちっちゃなことで相談していいのかな迷ってたけどちょっと聞いてみましたっていうようなことをおっしゃる方が多いです。
例えばその病気というか体質とか体調とかの相談も多いですよね。
あ、もちろんですね、
うん、私も実はちっちゃなブツっていう、はい、本当に1ミリ直径1ミリくらいの水泡が生後3ヶ月ぐらいの我が子にできた時に、上の子だったので心配で心配で皮膚科に行きまして、はい、拡大鏡で先生が見て、
はい、
大丈夫でしょうとおっしゃったんですけど
よかったね、
うん、そのまま大変な病気になるかと思ったんですが、
なるほど、
ママってそんな風に心配なんですよね、
う
ん、
多分そうだと思います、うん、はい、
でそういった心配は例えばその、うんうん、まあ、予防接種だったりアレルギーだったりってこともあると思うんですけれども、うんうん、と同時にこうちょっとこう、うんうん、子ども自身のなんかこう立ち振る舞いというか性格とかそういうことも実は気になるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだと思います。まあ、小児科ですからアレルギーだとかワクチンだとかそういうことは比較的聞きやすい、
そうですね、
まあ、ここで聞いていいんだろうっていうような事柄だと思うんですけど、うんうんうん、どこで聞いたらいいのかなっていうような事柄、例えば幼稚園で落ち着きがないって言われちゃってるとか、この子じゃないんですけど上の子がちょっと言葉がまだ2歳なのにあんまり喋らないんだけどとか、まあ、体の症状のように誰にでもはっきり分かる異常っていう感じではないので、うんうんうん、こう迷いつつ口にされるということもあります。
やっぱりその初めはじゃあ来るときは風邪か何かで来るんですか、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、そのついでにっていうようなことも多いですね。
まあ、実際にその、まあ、目に見える症状じゃないだけに、
うんうんうんうん、
どこに行っていいのかっていうことでこうついポロッとおっしゃる感じですか。
そうですね、はい、
じゃあそういうお母さんも実はたくさんいらっしゃると、うんうん、いうことで、うん、少し安心した方も多いと思うんですけれども、ただそういった子育て相談だったら、
うん、
それはほら、うんうん、いろんな機関もあるし、
うんうんうん、
そっちに行ったらどうなんていう話もあると思うんですが、
そうですよね、
はい、調布市内でも相談機関もありますよね、はい、
そうですね、まあ、国領にも家庭支援センター健やかもありますし、はい、アジスタのそばにも子ども発達センターっていうのがありますよね、
はい、
あと小学生になれば教育相談所っていうのが、まあ、名前はいかめしいですけど、うんうん、市役所の隣にあって、
はい、
いずれも無料で利用できますし、
はい、
気軽に行っていただいて大丈夫なんですけれども、
なかなか気軽にはその相談所とかね、
うん
うん、健やかにしてもその遊びに行くんじゃなくって、うんうん、ちょっと相談ってなると敷居が高いかなと思うんですけれども、
うん、そうですね、そうかもしれません、
難しいと思うんですけれども、うん、そういうところに使いたくないんだけども、うん、誰かに言いたいっていう時はやっぱり小児科ですか、
うんうん、そうですね、何がどう心配なのか漠然としているっていう、うん、時期は誰にでもあると思いますし、
うん、
自分の子供は異常 って思いたくないのはもう誰でも当たり前なんですので、うんうんうんうん、まあそういう時に気軽にちょっと聞いてっていうのは、まあ、小児科でもちろん構いません。あの市内に小児科の専門医は十数名今おりますけれども、子どもの心の相談医という資格、これはあのそういう資格を持つ小児科の中にそういうあの資格がありますが、はい、そういうあのドクターもおります。あのホームページで、医師会のホームページで引いていただければ出てきます。
じゃあもしそういうことも含めて、はい、しかもその相談機関に行くっていうと、うんうん、なんかこう人の目が気になったのがあって、私なんかはちょっとあって、うんうん、実はあの上の子の時にも、うんうん、本当は子育てしんどいから誰かに相談したいなと思って、うんうん、とうとう行かなかったんですよ。
そうでしたか。
まあ、あの七転八倒の苦しみではなかったですけども、うんうん、結構苦しみながら子育てをしつつも、うんうん、今乗り越えましたが、
そうですか。
できればちょっとアドバイスがあった方がいいですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でそういったあの、まあ、小児科だけでなく、その、うん、もちろん、うん、まずはちょっとお友達に相談っていうのもありですか、
うん、そうですよね、うん、あのママ同士の会話の中で、うん、あのっていうのももちろん心強いものだと思います。先輩ママもいらっしゃるでしょうしね、はい、
そうですね、うん、ただ一方でね、そのママのこう、うん、評判というか、うん、目を気にしちゃうって方もいらっしゃるかもしれない
から、うん、そうですね、ママ友だから言えないってことも逆にあるでしょうね。
ありますよね、うん、本当にその人の関係っていろいろで、うん、例えば、まあ、小児科の先生でも、うん、いつも通ってる先生のところはちょっと、うんうん、そういう雰囲気じゃないわってもし感じたら、うんうん、また、うんうん、違う相談機関でもいいわけです
よね。もちろんそうですよね。
つまり相談する場所はどこでも、
はい、
しやすいところに、はい、しましょうと、
ちょっと、はい、口に出してみた方がいいんじゃないと思います。
はい、わかりました、はい。でまあ、その小児科の先生のところにはその看板にね、うん、相談ってなかなか出てないですけれども、うんうん、ね、
はい
はいはい、あの根本先生ご自身は、はいはい、あのそういったことも必要だなって感じていらっしゃるんですよね、
う
ん、
そうですね。あの、うん、先ほど申し上げたようなあの会話が普通の外来の中で、うん、あの出てくるときに、うん、そこからじゃあじっくりっていうわけにもなかなかいかないの で、
ですよね、
はい、外来 の、 あの時間を区切って、うん、じゃ あ、 あの何曜日の昼休みだったらお母さん都合が良かったらどうぞっていうことで、あの別の時間として区切って、うん、あのやあの外来は対応しています。
相談ということも、はい、あの受けてくださるんですね。確かにあの診療時間内に子育て相談、
うんうん、
インフルエンザの時期なんかはちょっと遠慮しちゃいますよね。
行きたくないでしょうしね。
そうなんですよ、はい、うん、そうか、うつるっていうのもね、うん、あるから、はい、でも一方でその、うんうん、相談機関には行きにくいけれども、うんうん、相談したいときに小児科はちょっと気楽に行けますね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、どうぞ気楽に、
はい、あの根本先生のところには相談、うん、行きますけれども、はい、その後、うんうん、もっともっと相談したいわという方もいませんか、
は
い、
あ、もちろんそうです。であの小児科医の対応では不十分だなって、うんうんうん、私ではちょっと不十分だと思われることもあるので、
はい、
そういう時はあの臨床心理の先生とか児童精神科の先生に外来にあの来ていただいているので、うんうん、あのそちらの先生にあのお願いもしています。
そういった先生もこう、うん、時々見えてくださるという、
はい、当初は、はい、おいでになあの私一人でやってましたけれども、あのもう開業して間もなくからもうこれは無理だと思いまして、はい、あの、はい、月に何回かというペースですけど、うん、来ていただいてます。まあ、
その先生方がチームを組んで、
う
ん、
あ、そうですね、
やってくださるという、
はい、そうです、ことですね、私から離れるということではなく一緒にということです、うんうん、
それはより安心ですね、
う
ん、
ありがとうございます、
は
い、
もちろんこのシステムっていうのは各所にか全てにあるわけではありませんけれども、うんうんうん、あの似たような形でね、
はい、
連携を取ってもらえそうですよね。
もちろんそうだと思います、
はいはい、ぜひあのまずはかかりつけの先生にちょっとこう気になることはポロッとこぼしてみる、
はいはいはい、
そこから始めていただければなって思います、
はい、
で、あのただその今ちょっと児童精神科医の先生とかって聞いた時にドキッとしちゃった方も多いと思うんですね。あの、まあ、診療内科とかっていう名前今なってたりいろいろしますけれども、うんうん、
はい、
そのメンタル系のところってすごくデリケートだと思うんですが、
うん、そうですね、確かに、
専門家につなぐっていうのはどうなんでしょう、うん、早期につないだ方がいいのか、うん、悪いのか判断できないんですが、はい、
そうですね、あの専門家のところに行きましょうというようなことを申し上げるとご家族にとってはこれはいよいよ我が子はやっぱり異常なのか障害なのかみたいなレッテルを貼られた気持ちになるかもしれないですね。でもあのお子さんを育てる過程で必要だって思われることは実行に移すっていうことは結局本人が楽になるっていうような気がしませんか。
確かにあの ね、もしかしたら病気とかだったら、うんうんうん、ケアするのと同じって意味ですかね。
そうですね、例えば体調が悪ければお薬を飲ませるっていう場合ももちろんありますし、うんうんうん、まあ、ちょっと違うかもしれないけど勉強が苦手だったら、うん、ご家庭でちょっと見てあげるとか塾を考えるとか、うん、まあ、そういうちょっと手助けみたいな、うんうんうんうん、そういうニュアンスです。
まあ、その子供のことがすごく気になるお母さん、うん、お母さん自身が不安なんですよね、
う
ん
う
ん、
もちろんそうだと思います。
お母さん自身の不安を解消したい、はい、まあ、私自身がそうだったんです、うん、私の不安を解消したくていろいろ相談したかったり、うんうんうんうん、病院に行ったりとかしてたんですけども、はいはい、でもよく考えてみたら、はい、一番しんどくなるのは子供、
そうですね、
ってことですか。
そうですよね、もちろんご家族も不安だと思いますけれども、うんうんうん、お母さんが何かで安心できれば、うん、お子さんは安心するでしょう。
結局はその、うん、両方にとっていいっていうことで、うんうん、まあ、専門家の方がついたから、うん、はい、あなたはこういう病気ですってなるわけじゃないんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
もちろんそうです。手立てを一緒に考えましょうという対応を、うんうんうん、
その子がこうより生き生きと生きるための、うんうんうん、なんていうかこうお手伝いっていうか方法を考えるってことですか。はい、工夫とか。
そうです、レッテルを貼るということではなくて、はい、
ついその今いろんな、うん、まあ、症状名っていうんですか、はい、まあ、診断名がつきがちですよね。
そうですね、
うん、あれを恐れてる人も多いかもしれないんですが、はい、そうではなく、うんうん、その子が生きやすいため の, その工夫をみんなで大人が考えていきましょうっていう、うん、
まさにそうです。
そういうふうにちょっと捉えましたけれども、はい、ただそれがこういつかっていうそのタイミングがまた気になるんですが、
う
ん、
そうですね、こちらがいくら行きましょう、うん、今行こうっていうようなふうに申し上げても、うんうん、まだそこまでお母さんたちの覚悟は決まってない、まだこうストンと落ちてないっていうことはあると思います。はいはい、でいやこの子はまだ大丈夫じゃないか、うんうん、まだ私が見ていていいんじゃないかっていう、うんうん、そういう時期に無理やり引っ張っていってもやはりうまくいかないことはあると思いますし、
お母さん不信感持っちゃいますもんね、
う
ん、
そうですよね、うん、あここは私も連れて行こう行かなくちゃって、うんうん、行きたいって思った時には本当に効果が出るだろうと思います。
ああやはり親子ってこうある種振動体というか、うん、通じ合うものが多くって そ,
ね、
はい、それはその科学的に表せないけれども、うんうん、はい、確実にあるんですよね。
はい、はい、そう思います。
ああじゃあまずはそのお母さんお父さん自身がその、うん、これで行こうってこう、うん、決心する、うんうんうんまでが大事なんですね、
う
ん、
そう思います。はい、
その過程っていうのはやはり相当重要というふうにお考えですか。うん、
そうですね、まずポロッと外来で漏らした時がもうスタートですよね、
うんうん、
でそれまで多分お家で随分悩まれてきているだろうと思います、はい、弱いか弱いかっていうこと、はい、でとうとうポロッと、うん、言っちゃったっていうところは、うん、一つの結論でもあったけども新たなスタートなので、
あ、うん、そうですよね、うん、例えばその悩みは、うん、ちょっとどうしてもお家で落ち着きがないように思うとか、うん、まあ、それこそ言葉が遅いとか、はい、いろんな、
う
ん、よそのお子さんと比較しちゃうことも多いから、それが、うん、実はすごいただの取り越し苦労だったりすることもあるし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
本当にちょっと今手を打っておけば後が楽になるよっていうこともあるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、はい、
なんだかこうね、ちょっと相談するっていうのは私にとってなんですけれども、うんうん、とてもハードルが高かったんですが、はい、
あ、そうですか、
子どものことをまずは考えたら、うんうん、自然といけるものなのかもしれないですね。
そうですね、うん、子どものためにって思ったら母親は強くなりますよね。
あ、そうですよね、はい、それこそがこう親の覚悟というか、うん、はい、子どものためなら何でもしようっていう、うん、本当
そうです、
うん、そういうことだと思うんですが、うん、ただその先生のところではもちろんやってらっしゃると思うんですが、はい、例えばこうちょっともう少しこう経過観察でいきましょうなんてこと言われたときに、うんうんうん、はい、お母さんたちは不安になると思います。うん、先生のところではどんなふうにこう対応されていらっしゃるんですか。
そうですね、例えば1ヶ月後にこういう状態であればこういうふうにしましょうとか、うん、具体的に目標をお互い私とお母さんとである程度決めて、で次回またお会いするということがほとんどです。
ということは常に、はい、うん、常にこう見通しを立てていく。
そうですね、はい、
あ、それは安心しますね。
うん、お家で今日から何をしたらいいかっていうのを、うんうん、お母さんが宿題とか何かそういう手立てを持って帰らないとまた、うん、同じ日々になるのではないかと思うので。
そうですね、
はい、
やることが あれば、なんか安心ですよ、
私自身もそうですので。
そうなんですか、
はいはいはいはい、
先生も宿題後が楽なタイプ。
はい、そうです。
そうなんですね、わかりました。でも今日はいろんなお話伺ってつくづくその子どもを中心に考える大切さが分かったんですけれども、ただやっぱり子どものことを考えなさいっていうよりも、そこまでにたどり着けたお母さんのことを何か私は素晴らしいなと思うんですけど。
そうですよね、はい、本当そう思います。そこで勇気と覚悟を持って一歩踏み出したっていうことだと思うので、はい、
本当に立派なことですよね、ぜひ恐れずに、まずは小児科でポロッとこぼしていただければと思います。今日はしおり小児科の根本しおり先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。